日本共産党の利根川英雄です。今回は新型コロナウイルス感染症対策について、今回の感染症については初めての体験であり、その影響における現状と、そして総括課題、第2波第3波にどのように対するのか検討が重要と考えます。これまで何度も指摘しておりますが、危機管理の重要性であります。大事なのはいち早く多くの感染者を見つけること、感染者の医療体制やケアの充実、家庭や商工業者への補償の充実、新型コロナウイルス感染症に伴う予算の組み替えなどが必要ではないかと考えるものであります。まず新型コロナウイルス関連の現状について、市内の影響ですねについてお尋ねします。感染者数、氏名、住所、性別の把握、自宅療養者のケアなど、個人情報は守らなければならないと思いますが、現状はどうなのかお尋ねをいたします。
保健福祉部次長、飯野義行君。
はい、お答えいたします。新型コロナウイルス感染症の県内患者数につきましては、昨日6月8日現在、168名で、5月6日以降新たな感染者は確認されておりません。そのうち県内感染者数は5名となっております。そのうち牛久市内感染者数は5名となっております。感染者情報は患者の性別、年代、職業、最近の海外渡航歴、症状、経過、行動歴等が管轄保健所から患者居住市町村の感染症担当課に報告されることになっております。感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第16条第2項におきまして、情報を公表するにあたっては個人情報の保護に留意しなければならないとなっておりまして、個人を特定できる情報についての提供はございません。また感染経路につきましては、濃厚接触者とクラスターが発生した場合は特定が可能でありますけれども、多くの場合感染経路の特定は困難な状況となっております。以上です。
利根川英雄君。
そうしますと担当課の方には、具体的な個人情報等、そしてまたケアの問題等は連絡がないと、把握してないということでよろしいですか。
保健福祉部次長、飯野義行君。
はい、把握してございません。以上です。
利根川英雄君。
どこに住んでいてどういう状況なのかというものが市の職員全部が知るということではなくてですね、少なくても担当課だけがですね、それを把握していなければならないのではないかと。特に自宅療養等の中での、感染者に対するケアですね、一人暮らしの方が外に買い物にも行けない、食事はどうするのかという問題も含めてですね、こういったところは、担当課の方としてはどのように考えられているのかお尋ねします。
市長、根本洋二君。
牛久で一番最初に感染症のあれだった の時でございました。茨城県の保健福祉次長から私の方に直接言う形ではありました。こういうような事態が発生されました。その時は私にはどこ住所、名前まで言われた、男性か女性か年まで言われましたけど、市の職員には、伝えないということでございました。ただそれはやっぱり県の方のいろいろと、あるでしょうか。ただそれ以上はちょっと牛久では私は対応できない現時点だと思いました。以上です。
利根川英雄君。
聞くところによると、あるスーパーにその感染者が買い物に来たなんて噂も出るほどですね。いや、感染者の 名前とか住所とかそういったものをすべて明らかにしろということではなくて、市の方でそれなりの情報を得てですね、直接感染者と話してどのようなケアが必要なのか、今の状況ですと患者に対して陽性者に対して県も含めどのようなケアもしてないというふうに受け取れるんですが、その点についてですね、やはりもう少し県並びに、国の方も含めてですね、各市町村でどのようなケアができるかという検討は必要じゃないかと思うんですが、その点についてお尋ねします。
保健福祉部次長飯野義行君。
はい、議員さんご指摘のように感染者をはじめその家族へのご存知のような誹謗中傷、感染者の家族等の誹謗中傷ですね、あるいは医療関係従事者への偏見など人権も脅かされるような事例が多数あることはご存知、報道等でされているところであります。特に感染者が回復後にも職場復帰がスムーズにできないなどの問題も非常に顕在化しておりまして、感染者の心のケアなど対策も必要と考えております。個人情報の保護と感染拡大防止という相反する対応の中で求められるところでありますけれども、コロナウイルスに関して正しく知り正しく恐れるための情報を正確な情報を発信していくのが大事かと考えております。以上です。
利根川秀夫君。
感染者に対するケアというものが非常に私は 大切だというふうに思います。担当課、これは当然担当課で一人程度でしょうね、その把握するのは。感染者に電話で連絡をし、そして電話を切って感染者から直接担当課に電話をもらえるようなシステムにし、そしてその中でどのようなケアが必要なのかという打ち合わせも担当課とその感染者と間で密なケアができるんじゃないかというふうに思うんですが、これは現在やられてないんで、ぜひこれについてはですね、検討するのと同時に県の方にもですね、そのような話で実際に5名の感染者に対してどのようなケアが行われたかというものは全く明らかになっていないというのが現状だと思います。これのところは課題としてよろしくお願いしたいと思います。それと市内企業への影響ですね、いろいろこれは前任者の方の答弁ではありました。これからの借入れ金の問題についての答弁いろいろありましたが、現在借り入れているお金に対する返済ですね、保証協会なり銀行なりの利息のその利子の補給、それとその返済期間の据え置きですねとかですね、これなかなか難しいとは思いますけれど、あとはその事業者が家賃を払わなければならないということも含めてですね、これはほとんど毎日とこの事業者が家賃の支払いが大変大変だという報道もあります。これらも含めてですね、市の方の独自対策というものは考えられているのかどうかお尋ねします。
市長根本洋二君。
感染症についての市内の金融についても大きな影響を及ぼしておりました。商工観光課では茨城県の保証協会の保証がつく、セーフネット認証4号5号の認定証事業者と行使しております。申請件数は3月から5月27日までで187件に上りまして、商工課によれば融資のスピーディーに実行されていることで、これまで事業者の方が事業継続を支えると言われております。これまでの一般質問でも、ご質問したように、市では商工会のぐるぐる大作戦また今回のハートグクーポンにつきましても、参加の店舗から迅速な発行を感謝しているというような声もいただき、また新規の顧客も増えたというような公表を得るところから一定の成果は得られたと考えます。第2弾としましても、4月1日からには、クーポン券付きチラシ、 そしてハートクルポケにおかれましてもプレミア券の分の 22% を市が全額補助するか、また東京においては例年ですと12月から販売を予定でございますが、開始を10月に前倒し、切れ目のない利用を図り、市内経済の活性化を促進してまいります。以上、このような施策はどうしても飲食店が中心になってしまいますが、新型ウイルス感染症影響に経営が逼迫している業種は多岐にわたります。そのために感染症の対応、地方創生臨時交付金の活用、幅広い事業に対応する支援策を追加補正予算に上程する予定でございます。また質問にあった融資に対する利子補給や企業の事業に対する補償をはじめ、事業者が求める支援策及び経済活性化に効果的な支援策については、今後も事業者に最も近い存在である商工課から情報提供を受け、現状把握を努めてまいります。
利根川英夫君。
商工業者に対する市の独自の補助ということについては、これまでの答弁の中でですね、それほど多くないというふうには、判断をせざるを得ないんですが、今後ですね、やはりこれからを見越してですね、第2波第3波の影響というものも考えられます。それに対する考え方というものもぜひ利子補給、また借入金の据え置き問題、これも非常に難しいと思います。家賃補助の問題についてもですね、ぜひ検討していってほしいと思います。次に、市内の医療状況と検査体制の問題についてであります。市内医療機関で新型コロナウイルス感染症患者の入院は可能かどうかと、どうもこれまでの答弁では可能ではないというふうに受け取れるんですが、その点についてお尋ねします。
保健福祉部次長、飯野義行君。
はい、お答えいたします。市内の医療状況といたしましては、感染への不安によりまして、受診者数が減少している傾向はありますけれども、各医療機関が感染症予防対策を講じながら、発熱外来の設置や診療体制を工夫し、慎重に診療を行っておりまして、院内感染の発生はございません。また感染者を受け入れるような病院につきましては市内にはございません。重症者の病床確保につきましては、5月19日現在におきまして県全体で30床確保しておりまして、病床稼働率は 4.3% となっております。無症状者、軽症者の分離療養施設は県内で最大175室、195名の受け入れが可能となっておりましたが、利用者全員の対象によりまして、6月1日から34室に縮小されております。以上です。
利根川英夫君。
スペイン風邪の時ですね。これは第1波より第2波、第3波の方が患者数が増え、そして死亡者が増えているというのが現状であります。市内のですね、病院に、入院は不可能ということですね。私が聞いているところでは、ある大きな病院でですね、ここも感染症患者を受け入れる施設ではないという中で、県からの依頼で感染症患者を受け入れたという病院もあります。これはですね、少し、県とも含め、そして、病院側とも含めですね、検討する余地があるのではないかというふうに思います。例えば牛久市内では2つの大きな病院がありますね。ここに、少なくても2人とか5人とか、感染症患者を入院できるような状況を医療従事者と打ち合わせをしながらですね、確保する必要があるのではないかというふうに思いますが、その点についてお尋ねします。
保健福祉部次長、飯野義行君。
はい、感染者の収容ができる医療機関というところでありますけれども、第1種あるいは第2種の感染症指定医療機関というところがありまして、 感染症病棟を備えた医療機関であるか、また専用の出入り口があったりですね、施設内のウイルスが外部に漏れないような構造の施設、あるいは訓練を受けたスタッフが確保されているかなど、備えられなければいけない基準というのもあると思います。市内の医師会の方からも、さまざまな外来発熱外来等の設置ができない方の相談も受けておりますので、そういったものも含めながら、もし海外のような大勢の数万人に及ぶ死亡者が出たりという場合には、国の方あるいは県の方が中心となってそういった医療機関の検討もなされていくと思いますので、そういったところも踏まえて、まずは発熱者外来等、県の医師会等を市の医師会等ものを踏まえて検討してまいりたいと思います。以上です。
利根川秀夫君。
以前取手の共同病院に、感染病棟というのが確か 5床ですかあったというふうに、それで市の方としても毎年予算を組んで、そちらの維持のためにしていたと思う。これは前市長の時の途中に廃止するということで廃止されましたが、こういう形のものを再度ですね復活するような話というものは進めていくべきではないかと。これは砦の共同病院だけじゃなくてですね、他の病院も含めてですね、県南地域の医師会含めてですね検討すべきではないかと思うんですが、そしてまた感染病棟の各市町村での復活というものも必要ではないかと思うんですが、その点についての考えをお尋ねします。
市長根本洋二君。
来週の方に砦共同病の院長先生が、私のとこに、見えるという連絡が入っております。これからやっぱり感染症のそういう受付に対する、またあそこは非常に児童だったかな、子ども、小児科の病院としても非常に重要な施設とは聞いておりますので、その実に調整ともお話し聞きながら、これからの対応に当たっていきたいと思います。
利根川秀夫君。
この点についてはぜひ今後の課題として検討していってもらいたいと思います。そうすると、それと市内での検査体制ですね、先ほどはないというような方向でしたが、これまでのですね、経過を見ている限りですね、症状が出ない陽性者からの感染というのもあるんです。感染拡大を防ぐ一つは検査体制を充実していくということであります。市、また市内医療機関で PCR 検査をできる体制は検討すべきだと考えますが、市の考え方をお尋ねします。
保健福祉部次長飯野義之君。
はい、議員さんおっしゃいましたように、第2波に向けてこの検査体制の充実というのは喫緊の課題だと認識をしております。市内の医師会等からの お話にも、今月下旬にはその医師会との打ち合わせも予定をされておりまして、検査体制の強化につきましてぜひ協議してまいりたいと思います。以上です。
利根川秀夫君。
症状が出てからの PCR 検査というのはどこでもやってるわけですけれど、症状のない陽性患者というのは数多くいるわけですね。それでその症状が出ない陽性患者から感染をして大きな重い症状になっていくということも十分考えられるわけであります。例えば先日大きな問題になったプロ野球選手のね、巨人の坂本選手等はね、全然濃厚接触もしてない、何もしてないけれど陽性反応が出てしまったと。でこういうことを考えるとですね、非常にそういった点では、症状の出ない陽性患者をどのように把握していくのかという問題、これはもう私たちは素人ですからどうすればいいということは結論は出ませんが、医療機関と、お医者さんを含めてですね、検討して第2波第3波に対応するようしっかりと総括をして対策を考えてほしいと思います。 続きまして教育委員会コロナウイルス関連です。子どもたちに対する影響は多大なものがあったと、まあ、これは答弁の中でもありました。今回の小中一斉休業に全議会で私どもは疑問を呈しました。この一斉休業の問題については、例えばクラス分け、空き教室を使ってですね、クラス分けをしたり二部授業なども考えられるというふうに思います。5月27日日本小児学会は休業措置による感染防止効果は乏しい一方で、子どもの心身に及ぼすデメリットが大きいなどとする報告をまとめております。さらに子どもが新型コロナウイルスに感染した場合、多くは経過観察や対症療法で十分な軽症だった。その上でインフルエンザの場合と異なり、学校や保育施設で子どもが感染源となった集団感染はほとんどなく、子どもの感染例は親から感染したケースが大半だったと日本小児学会では指摘をしております。今回の一斉休業について総括と、そしてまたこの日本小児科学会の報告にあるようなものを検討しながらですね、今後の課題としていかに第2波に備えていくか、教育委員会の考え方をお尋ねします。
教育長染谷郁夫君。
はい、新型コロナウイルス感染症による今回の小中学校の一斉休校を振り返ります。まず2月27日の安倍総理大臣の全国一斉休校の要請を受けて、3月2日より春休みまで市内小中学校一斉休校としました。最初の3日間は児童クラブも閉鎖して、休校中の児童の受け入れ体制を整え、児童クラブと教室クラブという2つの受け入れ先を作り、希望者を分散させ30人以下の環境で学校の教職員と児童クラブの職員で1日預かりを継続しました。その中で感染拡大防止の配慮をしながら、3月12日に中学校の卒業式、3月17日には小学校の卒業式、3月24日には修了式を実施するために該当学年だけの登校を行いました。春休みまでだった休校をその後も延長し、4月19日まで、5月6日まで、5月31日までと延長しましたが、5月15日の県知事の緩和の発表を受け、5月25日から分散登校、6月8日、昨日から通常登校に戻しています。その間の学校の対応は、はじめは電話連絡だけによる生活確認や学習確認でした。その後、課題確認日を設定し、小学校は家庭訪問を通して、中学校は個別の登校を求めながら面談や課題確認を行ってきました。これまでの対応は、その都度校長会を開きながら新型コロナウイルスに対する対応についてという文章で、ホームページや学校メールで情報提供に努めました。こうした決定の判断基準は、未知のウイルスに対する子どもたちの安全を第一に考えて判断させていただきました。このような判断の背景には、昨年度の台風接近時の学校行事に対して鳥谷議員からいただきました数々のご指摘も十分参考にさせていただきました。ところで、今回の休校中には子どもたちへのメッセージの中で、 FM 牛久うれしく放送を使って市内の先生方が朝の会や帰りの会を放送してくれて、子どもたちの生活リズムを整えてくれたことや、 ALT の先生方が動画を作成し YouTube で放映できたことなどの新たな取り組みが行われました。さらに家庭訪問で個別に保護者や子どもたちから丁寧に生活状況を把握できたことや、インターネット上のビデオ会議システムの活用など、オンラインの授業医の取り組みが一部で進んだことなどは良かった点として挙げられます。なお、ビデオ会議システムは 中高期間中、教育委員会と各学校との連絡調整にも活用し、ウェブでの校長会の試みも行ったところです。今後の働き方改革にも寄与できるようにさらなる活用を進めてまいります。反面、3ヶ月というこれまで経験したことのない長い休みをかけた子どもたちからは、少しずつ虐待や不登校などの問題も見え始めています。やはり学校での友達や先生とのつながりを通した所属意識や心のケアができなかったことは大きな課題であったと思います。また十分なインターネット環境がない子どもたちへの課題も残りました。現在学校は文部科学省のガイドラインに沿って新しい生活様式での学校生活を始めています。朝のマスクや検温チェックによる健康観察、熱のある子どもの病室の対応、放課後の消毒などです。さらに3密や子どもたち同士の距離を置いた中でのアクティブラーニングといった新しい授業作りや学校生活、給食指導、朝や帰りの距離を置いた登下校指導、夏休みの短縮による授業時数の確保の中で学校行事の持ち方をどのようにするかといった課題もあります。これらの新しい生活様式への対応は、働き方改革が求められる中で先生方の疲労感を高めることになるのではと心配されるところであります。教育委員会としても、今後いかに先生方をケアしサポートしていくかという新たな課題も生まれています。今後第二波が起こることを想定しなければなりません。これからも命の安全の保障、心の茨づくりを考えながら、子どもたちが学び続けられる環境を作っていきたいと考えています。
利根川英夫君。
今回の一斉休業の問題ですね、これはこれまでのマスコミの報道でもある程度分かるように、安倍首相の独断と偏見みたいな報道もありました。何しろ文科省で十分協議したものではないということも明らかになっております。そういう中での小中学校の一斉休業というものに対してですね、私たちはやはり、ちゃんと総括をしてですね、そして、時期のあれ、第2波に備えるべきだというふうに思います。今教育庁の方からもありました、課題はたくさんあります。その中で何を一番最初に考えなきゃいけないかというのは、子どもたちのためです。子どもたちに対してどのような対応を教育委員会としてしなければならないのか、先ほど前段に申し上げました、クラスを半分に分けての空き教室を使っての授業や、そしてまた二部授業、私たちはそのベビーブームに生まれましたから教室が足りなくて午前と午後と、クラスを分けて授業したこともありました。このような二部授業というものも当然考えられたはずであります。それを担当部署である文科省でも十分検討されないものを安倍首相が言うままに一斉休業したというのは、私は問題があるというふうに考えております。したがってこれからの第2波に備えてですね、これまでの先ほどの課題も含めて検討してですね、十分な体制、そしてまた危機管理をしていってもらいたいと思います。続きまして、ヘルメットとマスクの着用についてであります。夏休みも短期間になります。夏の炎天下、ヘルメットマスク着用は子どもにとって大きな負担になるのではないでしょうか。5月26日厚労省からの通達、マスクの着用についての通達もありました。熱中症対策とヘルメット、マスク着用の考え方はどのように考えているのかお尋ねします。
教育部長河合聡君。
学校生活でのマスク着用につきましては、文部科学省が示す学校の新しい生活様式で基本的に常時着用が望ましいとされておりますが、同じく文部科学省の Q&A によりますと、 児童生徒等同士で登校する場合、向かい合わせにならず十分な距離を保っていればマスクの着用は必ずしも必要ではないともされているところでございます。特にこれから夏に向かっていく中で気温25度を超えるような夏日においては登下校時において熱中症発生の可能性を考えますとマスクを外すということが考えられます。マスクを外した場合につきまして登下校中前の児童と十分な距離とされる2メートル以上の距離を取るということで逆に登下校の安全の確保が難しくなるということから文部科学省に今回問い合わせをしましたところ咳エチケットを守りくしゃみや咳をするときはハンカチや衣服の袖などで口を覆うような対応をすることで2メートルの距離を取らなくてもマスクを外して登下校が可能であるとの回答をいただいたところであります。子どもたちに咳エチケットを指導することで登下校中マスクを外し熱中症の危険を回避できるのではないかと考えているところであります。また夏の暑い時期におけるヘルメットの着用でございますが、まあ、これまでもヘルメット着用につきましては強制するものではないとの通知をしているところでございます。昨年ヘルメットと黄色い帽子を着用した実証実験を実施いたしましたが頭の温度はほぼ同等の温度でありました。また今年も先週6月2日から5日にわたって登校時の児童68名について体温を測定したところ自宅からの距離にかかわらず自宅での体温測定値と学校到着時の測定値での体温上昇は黄色い帽子の場合とヘルメットの場合とで顕著の差は見られないという結果になりました。しかし熱中症を心配される場合は保護者の判断で黄色い帽子の登校も可能としておりますのでその旨を学校だより等で再度お知らせをしてまいりたいと考えております。以上です。
利根川英夫君。
ここで一つ確認しておきたいんですが現在利用しているヘルメットは自転車用と認識しておりますがそれでよろしいでしょうか。
教育部長河合聡君。
はい、その通りでございます。
利根川英夫君。
自転車走行中のヘルメット着用これは熱中症対策に有効であるというふうに言われております。その前提条件は時速30キロ以上の走行で熱中症に効果があると言われているわけであります。歩行中の子どもにとっては効果が熱中症に対する効果があるとは思いません。この点についてはどう考えますか。
教育部長河合聡君。
はい、熱中症についての知見等はございませんので、先ほど、実験した結果などもお知らせをいたしましたが、先ほどの答弁通り保護者の判断で黄色い帽子でも登下校で、使っていただくことは結構だということを引き続き学校の方から通知をさせていただきたいと思っております。
利根川英夫君。
これまで何度かこのテストをしてみたということですが登下校時の25度以上という天候の時ではないですよね。今までそのような時期はそうはなかったわけでありますからこの際ですねやはりこの今回のコロナウイルス特に8月のね一番暑い時期にですねあのヘルメットをかぶってですねこれはもう自転車用のヘルメットが隙間があるからですね、蒸れないとか、温度が上がらないということではなくて子どもたちにねあのヘルメットをかぶせてそしてマスクを取るこれはもう今回はある程度すべきではないんじゃないかとこれは保護者に任せるということではなくてですね先生方が校門の前に立って見ていると子どもたちはやはりマスクしてかぶんなヘルメットをかぶんなきゃならないというふうに思います。これはこの時期にですねやはり、ヘルメットの着用 またそれとともに、マスクの着用というものは、 夏が終わるまでですね、最低でも、やめるべきだというふうに思いますが、この点についてどう思いますか。そしてまた、もし子どもが熱中症にかかったら、登下校中にですね、学校、そしてまた教育委員会はどういう対応をするんですか。子どもたちが学校に走るのか自宅に走るのか、学校のその終わる時間も違うところもあります。そういったところからいくとですね、登校の時はいいでしょうけど、下校の時は十分な対応ができないというふうに考えます。その点はどのように考えるのか、また誰が責任を持ってそのような対応をするのかお尋ねします。
教育部長、河合聡君。
特に、今年の場合には夏休みの短縮ということで、これまで、以上に、夏の暑い時期に、登下校、子どもたちが登下校するという状況は、初めての試みでありますので、今議員がおっしゃられるような心配というのは当然教育委員会の方でも、しているということであります。で、マスクにつきましては先ほども申し上げましたように、登下校の中で、席エチケットやおしゃべりをしない、それからある程度の間隔を空けるということで、マスクを着用せずに、登下校もできるというふうに、こちらについては学校医の先生の方からもにも相談をしまして、マスクは外しても大丈夫だろうと、ある程度の距離を取れば大丈夫だろうという、ご意見等もいただいておりますので、そういった形で各学校から子どもたちにそういった指導、席エチケットだったり、おしゃべりをしないというような指導をしていただいて、安全に登下校するようにという指導をしていただこうというふうに思います。ヘルメットにつきましても先ほどの答弁と同じになりますが、あくまでも、交通事故等の心配がないわけではないので、あくまでもその着用については保護者の方で、ご判断をいただきたいというふうに考えているところであります。
利根川英夫君。
なかなかすんなりといく答弁ではないんですが、特にマスクの場合はね、日本小児科学会の方で、学校内子ども同士の感染というのはほぼ見られないというような報告もされているわけです。でその点についてはですね、保護者の云々ということでなく、そしてまたヘルメットについてもですね、この暑いのにあんなヘルメットをかぶってですね、子どもたちに来いということ自体がおかしい。特にスクールバスで通う子どもたちにもヘルメットをかぶしているという話はですね、どうも信用、もうおかしいというふうに思います。このヘルメットについては、保護者に任せるということですから、これをですね、各学校、教育委員会から各学校を通してですね、保護者に通達するようにしていただきたいと思います。続きまして、図書館の閉館で大きな役割を発揮するというのは電子図書ではないかと思います。これは同僚議員が質問しましたが、無料で読める青空文庫というものがあります。これはその、著作権が切れたもの、これが無料で、読むことができます。小中学校でタブレットを配るという話でありますが、そうしますと一つのクラスで同じ文学小説を共有できるという利点もあるというふうに思います。またこの青空文庫の中にはですね、墨井生さんの作品は入っておりません。亡くなられてだいぶ経ちますが、著作権の問題、これがその、相続人の許可があればですね、青空文庫に、載せることができます。こういう話もやっぱすべき、進めていくべきじゃないかというふうに思うんですが、その点についてお尋ねいたします。
教育部長、河合聡君。
電子図書館につきましては茨城県内では水戸市、土浦市、龍ケ崎市、守谷市、鹿島市、潮来市、筑西市の7市において導入されております。近隣の先進自治体の運用の状況について聞き取りを行ったところ、新型コロナウイルスの感染拡大してからは問い合わせや貸し出し件数も増加しているものの、登録者数や貸し出し件数が決して多いとは言えない状況でございます。図書館に来館せず貸し出し返却が行えるなどのメリットがある一方で、最新の書籍においてはすぐに電子書籍化されないこと、購入しても書籍によっては貸し出せる年数や回数に制限があることなどのデメリットがあることから、導入にあたっては先進自治体の状況や運用経費を含め慎重に検討していかなければならないと考えております。今ありました住吉市の著作につきましては、著作権の方は牛久市の方に寄贈されておりますので、議員のご指摘のような形で進められるのであればぜひ進めていきたいというふうに考えているところでございます。以上です。
利根川英雄君。
これは青空文庫ですから、青空文庫は全部これ無料ですからね、これはぜひそういう方向で、著作権が市の方に来ているということであれば、当然この青空文庫の方に載せることができます。住吉さんの、童話等もありますのでね、ぜひお願いしたいと。またその図書館の方ではナクソスですね、音楽配信サービスもやられております。これをもっと積極的にすべきじゃないかと。例えばCD は13万7千枚ありますね。曲数にすれば180万曲という非常に膨大なもの、これも全て無料で借りることが、視聴することができます。これをもっと積極的にですね、宣伝すべきではないかというふうに思います。この間、図書館閉館の時にこのナクソスの利用者数もし分かればお尋ねしたいと思います。
教育部長河合聡君。
ナクソスミュージックライブラリーでございますが、クラシック音楽に特化した音楽配信サービスでございまして、当館でも利用申し込みをいただければ、自宅のパソコンやスマートフォンでサービスをご利用いただけるシステムでございます。ちょっとこの期間中ということでの資料はないんですが、令和元年度ですが、延べ232人の方から利用申し込みがありまして、年間で約5万曲をお聞きいただいたという結果が出ております。ご質問のありました電子図書館ナクソスミュージックライブラリーは、新型コロナウイルス感染拡大の中でもご自宅においても利用可能となる有効な手段と考えております。電子図書館については当市ではまだ導入しておりませんが、インターネット上で無料で閲覧できる著作権の切れた書籍を集めた青空文庫、先ほど議員からご紹介ありました、こういったものを、積極的に紹介をしたり、ナクソスミュージックライブラリー等につきましてもホームページ、カッパメール等、それから図書館ダイヤルなどを使いまして、引き続き広報をしてまいりたいと考えているところでございます。
ここで利根川英雄君に申し上げます。当質問の残り時間が少なくなっておりますので、簡潔にされるようお願いをいたします。利根川英雄君。
この間学校休業の時の給食費の返還、市民からその返還要求があるというふうに聞いておりますけど、この点についてお尋ねします。
教育部長河合聡君。
お答えをいたします。給食費につきましては、通常給食提供後の月末にご指定をいただいている保護者の口座より引き落としを行っているところでございますが、今回の臨時休業に伴いまして3月分以降の徴収はいたしておりません。臨時休業になり、保護者より給食費の返還についての問い合わせを数件いただいておりますが、給食提供がないため給食費はいただかない旨をお答えし、ご理解をいただいております。さらに事前に年度末までを納付いただいた方10名に対しましては、3月中に給食費の返還を実施したところでございます。以上です。
ここで利根川英雄君に再度申し上げます。ただいまの質問に関して再質問はございますか。なければ説明委員の交代のため自席にて暫時休憩をいたします。
よろしくお願いします。
休憩前に引き続き会議を開きます。一般質問を継続いたします。22番、利根川秀夫君。
次は新型コロナウイルス関連を含む災害による避難所の問題です。まあ、同僚議員がいろいろ説明をしました。1点だけ確認をしたいと思います。段ボールベッドの使用は考えておられるのか、またその段ボールパイプによって仕切りをやると、布のカーテンを下げることもできるようになっております。この段ボールベッドの活用についてお尋ねをいたします。
ここで答弁者に申し上げます。答弁の残り時間が少なくなっておりますので簡潔にお願いをいたします。市民部長高谷久志君。
はい、ただいまの質問にお答えします。段ボールベッドは、避難所でですね、備品として、購入してありますので、そちらを活用していくように、考えております。
利根川秀夫君。
備品としてどのぐらいあるんでしょうか。
はい、答弁を求めます。着座のまま暫時休憩をいたします。再開いたします。市民部長高谷久志君。
はい、現在136基、用意しております。で、今回のですね、補正予算で、追加の提案させていただく補正予算の中でですね、追加購入する予定でおります。
利根川秀夫君。
その中でですね、ぜひ段ボールのパイプ、これも同時にしてもらいたいと。段ボールベッドの間にこうポールを立ててですね、まあ、部屋みたいにしていく。でそうするとカーテンを下げることができると。でここで密をある程度防ぐことができると。それもちょっと検討してもらいます。
市民部長高谷久志君。
はい、先ほどのですね、追加提案の補正予算の中で、パーテーションというような、ものをですね、購入予定ですので、そちらを活用して感染、拡大防止にですね、努めていきたいと考えております。以上です。
利根川秀夫君。
次に市独自の財源対策の問題ですが、これもだいぶ議論されておりますけれど、不要不急の公共事業を延期し、そして流用、重用、そしてまた充当を含めですね、予備費に繰り入れ、そして緊急時に備えるような形にしていくべきではないかと考えますが、その点についてお尋ねします。
経営企画部長吉田正美君。
はい、新型コロナウイルス感染症の影響により市税等の減収等が見込まれる中、財源の確保については厳しいものとなることが見込まれております。そのような中、職員一人一人が厳しい状況を認識しながら、事業の内容につきましてもさらに見直さなければならない場合が生じてまいります。しかしながら、新型コロナウイルス感染症や新しい生活様式に合わせた事業に対応するため、すでに議決を得ている予算を先送りすることによる財源の確保や、未執行が生じた事業の予算を他の事業へ転用する財源確保は現在のところ考えておりません。先に答弁しましたとおり、これまで通り減額すべき事業は減額し、予算の増額が生じる場合は事業の緊急性や必要性を考慮し、さらには国や県の新たな補助金や交付金の活用も視野に入れながら、コロナウイルス感染症対策による新たな市民の生活様式に合わせた迅速かつ柔軟な予算の編成及び執行に努めてまいりたいと考えております。また今後のコロナウイルス感染症対策や国の動向により、特に緊急を要するような状況が生じた場合には、予備費での対応はもとより 地方自治法第179条第1項の規定による専決処分も視野に入れ予算の編成を行ってまいりますので議員におかれましてもご理解ご協力を賜りますようお願いいたします。以上です。
利根川英雄君。
理解できないから聞いてるんで、毎年の決算でね5億から10億近い、次年度繰り越しを出してるわけですよ。私はそういうのをもっと明確にやっていけばですね流用重用重当というのは可能ではないかと、これは私が議員になった時からずっとこういう話はしてるんですが、今回はもうコロナウイルスの問題ですから当然それを積極的にすべきだというふうに思います。まあ、ここに担当課長もおられますし裏の方でも担当課長も聞いているでしょう。そういうものを積極的にですね、検証しながらですね、次年度に、繰り越す金額を少しでも減らし流用重用重当で予備費に入れそして新たな財源にすべきだと考えます。まあ、これについては、答弁は結構です。そして新たな市民に対する保障の問題ですが、まあ、0歳から18歳までの子どもへの1万円の増額ですね、これはまあ近隣市町村でも実施しております。この点についてどうでしょうか。
はい、答弁を求めます。経営企画部長吉田正美君。
はい、児童扶養手当受給者に対し、子ども1人につき1万円を支給するというのが、今回の、追加での補正の方に、組み込まれておりますので、追加議案として提出する予定でございます。以上です。
利根川英雄君。
すべての子どもたち0歳から18歳ということでよろしいですか。
経営企画部長吉田正美君。
はい、ただ申し上げましたように児童扶養手当受給者に対し、子ども1人につき1万円を支給するということでございます。以上です。
利根川英雄君。
じゃあ0歳から18歳まで全ての家庭に支給するということではないというふうに理解してよろしいですか。
答弁を求めます。経営企画部長吉田正美君。
ただいま繰り返しになりますけれども児童扶養手当受給者に対して、その子ども1人につき1万円を支給するということでございます。以上です。
利根川英雄君。
0歳から18歳までは支給しないということの確認取れました。次に地方創生臨時交付金、これ5月1日付でですね内閣府地方創生推進室から交付金の活用事例が出されております。それによりますと今は地域のみんなが力を合わせコロナという敵と知恵と工夫を出し合って戦う時です。国から目の届かない地域の現場を知り尽くした皆さんだからこそできる独自の対策のため1兆円の交付金が予算化されましたとあります。その中で1として感染拡大の防止、2つとして雇用の維持と事業の継続、3として経済活動の回復、4として強靭な経済構造の構築とあります。そしてその中で具体例として109掲げられております。この中身について市民からの要望も合わせて補正予算で取り入れられているのかどうかお尋ねします。
経営企画部長吉田正美君。
はい、地方創生臨時交付金の活用につきましては、先に答弁しましたとおり、感染防止対策として、全公共施設において、間仕切りの設置や消毒液の購入、さらに三毛カメラを設置し施設利用者への注意喚起、今後発生する可能性のある第2波への対策と合わせて防災備蓄品に感染症防止用品を整備することなどを計画をしております。また経済対策事業としては牛久市独自の持続化給付金として国の持続化給付金に該当しない中小企業個人事業主に対して20万円を給付する事業をはじめ公共交通事業者に対しての 支援金給付事業などを計画をしております。そして先ほども答弁しましたけれども、生活支援としましては児童扶養手当受給者に対しまして子ども1人につき1万円を支給する事業や、就学援助対象世帯のうち、準養保護世帯の児童生徒に対して4月5月分の給食費相当分を補助するなどの事業を計画し、保護者の負担軽減を図ってまいります。また5月27日には国の第2次補正予算が閣議決定され、さまざまなコロナウイルス感染症感染対策や経済対策等が盛り込まれております。その中には地方創生臨時交付金の拡充があり、今後コロナウイルスの影響が懸念される状況について交付金を活用しさまざまな対応を行ってまいりたいと考えております。今年度開始予定のデマンド型乗り合いタクシー事業においても感染症防止対策や制度設計の中で検討しておりました乗り合いの推奨についてのガイドラインの再検討など見直しの方法が迫られております。今後実施する施策につきましては新たな日常新しい生活様式に対応することを念頭に置き実施してまいりたいと考えております。以上です。
利根川秀夫君。
そういうこと聞いてんじゃないんだけどね、内閣府地方創生推進室からの活用事例、この中にはみんなが力を合わせてと、みんなが力を合わせてっていうのは市の職員だけじゃないんですよね。市民からどのくらいの要望をどのくらい取り入れたのかということを質問したわけであります。その点について、それとですねもう一点、この内閣府から出された活用事例、各担当課に配布をして共有されているかどうかお尋ねします。
経営企画部長吉田正美君。
はい、再質問にお答えいたします。各課にですね、この活用事例の方はすべて、配布をいたしまして、これを参考にですね、予算要求の方を行ってほしい旨、通達をしております。また市民、からの要望の方を聞き入れたかというご質問でございましたけれども、それにつきましては、常に各課の方でですねそういった市民の声を聞いた中でですねその参考事例を活用にしながら、今回の補正予算要求があったものと思っておりますので、そのような形で対応しているところでございます。以上です。
利根川秀夫君。
今回の質問、特にやはり重要なのはこれまでの経過の総括、牛久市としてどのように対応して、対策を練ってきたのか対処したのかという問題と合わせてですね、全国的な、先進事例を集めて、そして第2波第3波に備えるですね、備える政策をですね具体的にやっぱり進めていくべきだと、これらの質問に対し、今後9月議会以降再度質問をしていくことを申し上げまして私の質問を終わります。